はい、それでは再開します。説明ですけど、まあ自己紹介っていうふうなことですけど、まあそれはぼちぼちとして、もしですね、相談したいこととかなんかありましたならば、できればですね、メールとか、あるいはこの授業の前後でもなんかちょっと時間取ってもらえますかっていうふうに決めていただけるとですね、ありがたいです。なんでかって言ったら、みんながこうなんかちょっと相談したいんだけど、これデリケートでどうしようかなと言って、コンコンコンって言って、すいません、お時間ありますかって言った時にはですね、私がなんかその、締め切り5分前の鬼のような様相して何ってなんかよとかなんかいうふうに言う場合がですねありえますので、そういうことはできるだけお互いのためにしたくない。あらかじめ時間を決めておくとですね、あ、分かったっていうような形で必ず時間取りますんで、もちろん緊急だったら別ですけどね、緊急だったら別ですけど、まあもしあれだったらゆっくり話した方がいいんだったらそれにしてください。もちろん5分ぐらいで終わるのね、なんか本貸してくださいとか、なんかこの判子が必要なんですけどとか、それはいつでも結構です。ライトがついてたら、結構です。はい、では勉強の仕方についてですけれども、まあ、さっき言った授業ホームページをあらかじめ、サポートホームページを読んでおいて、テキストを読んでいってください。でね、自分ここでちょっとすいません、説教トークみたいになりますけれども、最近の学生さんはね、精読ができない人が少なくない、これはもうちょっとびっくりするぐらい。でどの文もですね、文法に忠実に読んでいってね、つまりどういうことかって言ったら、僕ね聞いてみたら、え、いや大体こんなことみたいな感じで、え、そのなんでそういう解釈が出るのと、ごめんちょっと多分それはそんな風には書いてないはずなんだけど、どうしてそういう風な解釈にたどり着いたのって言ったら、あ、大体みたいな感じで、これはね、高校時代に受けた教育の差もあるんだけれども、下手をするとね、もうある意味でなんていうの、センター入試が解ければいいやみたいな形、なんとなく分かればいいや、4つの可能性から1つに絞れればいいやみたいな形の読み方しかできない人がいるんだけど、それだったら必ず力が伸びないですから、絶対伸びないから、それはやめていただきたい。論文も読めないし、難しいことできないし、それから正確にも話せないから、なんとなく、僕的にはなんていうの、こういうことはそういうふうないわゆる英会話はできるけど、きちんとしたことが言えないっていうことになりますから、文法には忠実に、読んでいってください。それからですね、辞書もね、いい加減なものを使わないで、でね、あ、持ってくればよかった。できればですね、電子辞書でもいいんですけど、できればね、学習のためには一冊英辞書ですね、を常時持っておくことをお勧めします。これはもう4年生も、あ、ごめんなさい、これ4年生の人たちもいるんですけど、4年生も含めて、ね、やっぱね、電子辞書もいいけどね、やっぱね、1冊ぐらいはね、AA の辞書をね潰して、そうしないとね、なかなか AA で言うとね、英語を英語で説明されてるから、初めは使いにくいんですよ。僕自身も初め使いにくかった、数ヶ月は少なくとも使いにくかったけど、だんだん慣れてくると英語で英語を説明することが楽になるし、ある英語をポンって入れられたら、そこからネットワークがスパーッと広がって、いろんな英語の単語っていうのが自分で出てくるようになるわけよね。で、慣れてしまったならば、英和辞典を見たら分かんない、訳語は書いてるけどどういうニュアンスっていうふうな感じで、ニュアンスとか分かんないから、ね、もちろん訳語を知る ためにはね、この英語は日本語では正式にはどういうふうに訳されているかっていう時に知るためには英和辞典は必要だけれども、英辞典はね、できればね、やっぱりね、持ってた方がいいと思う。特に勉強時代だから、学生っていうのはやっぱもう勉強するための存在だから、それはね、お勧めします。でそれはね、長い将来のことを考えると、今英辞典をね、引いて、で一冊引き倒したぐらいね、僕はやっぱりもう、やっぱあれはなんとなく嬉しかったんで、こう僕はロングマンっていうのを使ってたんですけど、こうやってたらある日パカッと割れたわけよね、辞書が。もうやっぱずっと使ってたからね、ああと思って、で多分今それを取ってるはずです、やっぱ嬉しかったから、うん、ああここまで使ったかと思って、それからずっと使って、もう今は僕ウェブばっかりでやってますけれども、今は僕は紙の辞書使いませんけど、学習の時にはね、それやった方がいいと思います。私は個人的に好きなのはコリンズ・コービルドの分厚い方が個人的には好きです。あとケンブリッジがいいっていうふうに勧める人は多いですね。僕自身はちょっと使ったことないんですけど、そういったものをぜひお勧めいたします。それから、 リンクにはですね、ウィキペディアへのリンクがしばしば貼られています。ウィキペディアって言ったら、ウィキペディアを使うなんて、とんでもないと、あんなものは、まともなものじゃないっていうふうに言う人が多くって、なんとなくそういうことがかっこいいみたいになってますけど、少なくとも私英語版のしかも学術的なことだったら結構いい情報が入ってますし、これは有名なサイエンスかネイチャーか非常に有名な科学雑誌でも調査したのがあって、それはウィキペディアというのとエンサイクロペディア・オブ・ブリタニカを調べたならば、正確度ではほとんど変わりなかったというふうな調査も出てます。もちろんそれも解釈には、なんていうの、注意が必要で、それで比べたのはとても科学的な学術的な概念なんですね。学術的な概念に関してはね、ウィキペディアっていうのもちゃんと学術的な人しか書けないから書いてるけど、政治絡みとか文化絡みとかね、いうふうになったらこういろんなね、もう実際その政治家っていうのがそのスキャンダルを書かれたりとか、スキャンダルだったらまだしもそのありもしないことをね書かれたりとかいうのがありますから、ウィキペディアを全面的に信頼するわけにはいきませんけど、まずとりあえず最初のステップのものとして、特にまた学術的なことに関してはですね、日本語のウィキペディアはね、量が少ないです。正直言って量が少ないですけど、英語のウィキペディアかなりありますから、まあそれでもない時いっぱいありますけど、おすすめします。僕はインサイクロペディア・ブリタニカっていうのを、ブリタニカ百科事典っていうのは昔はこんなのあってね、今でも置いてると思うけど、こんなのあって、僕が大学生大学院生の頃にはあれを使うのがかっこいいみたいな形だったんですけど、それがまあ後でも言うかもしれませんけど、1990年代の半ばぐらいにこういうふうな CD-ROM、 後で DVD になったんですよね。で僕も2007年版かな、DVD を買いました。今ほとんど使えません。なんでかって言ったら、引き比べてみたらウィキペディアの方がいいことが多いよ。実際伝統的なことに関してはフィジックスとか例えば物理学とかいうふうになったらね、それはインサイクロペディア・ブリタニカの方がいいかもしれないけど、ちょっと新しいこととかなんとか言ったらブリタニカにまず載ってないもん。ウィキペディア、英語のウィキペディアの方がはるかに役立つことが多いんで、僕はもう今起動すらもしない、悪いけど、まあそういうふうにどんどん、まあ後で話しますけどね、いろいろあります。はい。で授業のやり方としてはですね、まず最初にね、音読してっていうふうに言います。で音読してもらって、で他次の人に、これはどういうことよっていうふうなクエスチョンを言います。で答えていただいて解説をしてっていうふうな、形に、します。でね、音読は何でかって言ったらね、やっぱね、一応ね、きちんとした発音、標準的な発音ができないとやっぱりいけないから、それはもう今のうちに、やっておこうというふうに思います。で復習というところで、スタディクエスチョンに答えてくださいってありますけど、ごめんなさい、これはねちょっと時間の都合でやれないことが多いので、とりあえず復習っていうのは特に言いませんけど、もし分かりにくかったりしたら、まあ、この実験的にやってみる音声ファイルが役立つかどうか試してみてください。評価っていうのは小テストの合計とレポートによるとありますけど、ごめんなさい、これいじくるの忘れてた。小テストは今のところ考えてません。ただ途中でね、ちょっとやっぱり用語をきちんとテストした方がいいかなと思った場合にはしますけど、テストっていうのはその皆さんを落とすためじゃなくてね、皆さんがどのくらい理解してるか理解してないかというふうなことを見るためのものですから、この授業は別に落とすこととか全然考えてませんから、ちゃんと勉強してくれたら単位は出しますんで。でレポート課題はですね、また後でも説明するかと思いますけど、こんな風に書いてます。ある人がですね、あなたのところにやってきて、英語を習得するのは簡単だよ、あとお前何やってんだ、君教育学部で英語やってんのって、英語教育やってんの、なんだよそんなことやんなくていいんだよ、まあ、オウムがおはようって覚えるのと一緒だろと、だから丸暗記すればいいんだよという風にこうあるこう絡んでくるおじさんがいたとすると、でそのおじさんが、まあ、仮に辛抱強く議論を聞いてくれる人だとしたならば、そんな人はいないんだけどね、だいたいそういう絡み方をする人っていうのは、だいたいもうまともな議論はあんまり聞かない人が多いんだけど、もしそのおじさんがちゃんとして聞いてくれるとしたならば、どのようにそのおじさんに、対して答えますかと。全部反対しなくてもいいよ、賛成するとこもあるかもしれないけど、じゃあ全部賛成するかって、そういうわけでもないと思うんだけどね。でそれが言語学に基づいてと、ね、自分の経験に基づいて書かないで、自分の経験に基づいて考えるんだったら中学生が書くような作文になるからね、そうじゃなくって言語学で習ったことを元にして書いてねというふうな形です。で評価はですね、ある程度の、質が保証、確保されているという前提で、C として4センチ以上、 B として6センチ以上、A として8センチ以上、A プラスだったら1万字以上というふうな形、これはちょっと今まで書いたことない、長さかもしれないけれど、やっぱこういうのはね書いてほしい、うん、だから、計画的に進めていってください。 ね、もちろんただ6センチ書いたらいいとかそんなことはないよ。コピペしてね、どんどんどんどん僕は言語学だ、言語学が好きだ好きだ好きだ好きだ好きだ好きだ好きだとかなんかさ、そういうコピペおめえストーカーかみたいな感じのそういうの書いてもらったってしょうがないですからね。からレポートの書き方とか分かってない人はですね、いろんな本がここに書いたりしてますし、また私のページを見ていただいてもいろいろありますんで、ぜひ参考にしておいてください。で、事業計画としてですね、こういった形で最初はですね、まあ今日オリエンテーションやって、次はですね、私の方から自習教材を配りますので、今のところ特には、予習は必要ありません、今の時点では。で、その次にはちょっと予習を要求しますけれども、その時にはですね、早速ちょっとウィキペディアの、リングスティックスのところを参考にしながら、授業をやっていきますので、この時は予習を必要とします。この時はそのウィキペディアを読んできてね、やってください。で、それに読むための、必要な知識を来週に解説しておきますから、日本語でね。で、5月の連休を挟んでチャプター1に行きます。もうこの頃になったらさすがに入手できてるはずだから、もうだいたい早かったらアマゾン 2,3 日でもう1日2日で来ますけどね、まあ、この頃だったらまず来てるはずですから、この頃から始めて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あれ？これでよかったっけ？をやっていきます。でね、14,15 これでよかったよね。そうですね、11というものがプラグマティックスなんですけれども、プラグマティックスという領域は3年生で半年間かけてやりますので、この本ではちょっと飛ばして、だから9、10まで行って、それが11、12って13をやらなくて14、15というふうな形でやります。で、この授業は試験を実施しないタイプですから、もうこれで十分に授業時間が確保されてますから、7月いっぱいで終わりますですか。で、レポート締め切りはですね、8月10日の、17時までに私のメールアドレスに添付ファイルで出してねというふうな形にしますですか。はい、じゃあですね、以上を、大体の授業の説明します。で、これ今もう録音してますけれども、録音するのは私が一方的に喋ってるところだけにして、皆さんのインタラクションのところは録音を切るようにいたしますので、その辺はご安心ください。パスワードかけるからね、変なことにはならないと思いますけど、もし漏れたとしても皆さんの声とかは入らないように、ちょっと最初ですから慎重にやっていきますので、はい、じゃあですね、ちょっと今から質問があったらということで、ちょっと録音は切ります。